中小企業のための障害者雇用推進室。皆さんこんにちは。障害者雇用推進室長の木下文彦です。
そしてインタビュアーの村山彩乃です。今回もよろしくお願いします。
はい、お願いします。
はい、1月入って少し経ちましたが、皆さん、仕事とかもスタートされてる方、ね、
本格的に多いかと思います。今年は5日からの人が多いんですかね。
はい、ね、そうですよね、月曜日ですから。
うん、
そこで文彦さん、
はい、
文彦さんが大事にしてるバラ。はい、お元気ですか？
元気ですよ。めちゃくちゃ元気。
先に言われてますか、今の時期。1月って、うん、結構この目の。
あ、ね、そう、花はね、もう、まだ咲いてないつぼみありますけども、もうちょっと咲かないでしょうね、これから寒くな
る。そっかそっか、まあ寒いですよね。
だけど、年末年始でバラって剪定と誘引を、あ、私は今東京に住んでいて、
はい。
つるバラを育てているので、
うんうん、
つるバラ6株を育てているので、
はいはい。
で、つるバラって冬に枝を切るっていう剪定と、
うん、
誘引って言って新しくこうちゃんと伸びた枝も含めて枝ぶりを良くする、こう色を固定するっていうね、
はい、
誘引っていうのがあるんです。それをやるんですよ。
あ
で、これ収録してる時は もっと前なんですけど、
はい、
ここ最近はですね、年末年始に集中してですね、その剪定と誘引をしてるので、
うん、あ、そうなん、
多分、この放送、この回が流れてる時は、
はい、
私は腰を痛くしてですね、でも必死に頑張ってるって、そんな感じじゃないかなと思います。
でもなんか中腰になったり、立ったり座ったりが多くなったり。
そう。で、あと、そっくり返ったりするので。
あ、反り腰。
はい、もう、お年頃の私には、もう大変な負担です。
でもね、まあ、こんな寒い中ですが、バラのために。
そうなんですよ。
バラが綺麗になるために。
すごく楽、でもね、苦しいっていうか、あれなんですか、やっぱ楽しいんですよね、やってると。
素晴らしいですね。
そう。
だからできるんですよね。
そうですね。今日はじゃあちょっと予定変更しまして、
はい、
バラ栽培の楽しみについて15分をお送りしましょうか。
いやいや、今日は4回シリーズの大事な4回目ですよ。
締めろよ、お前ってね。ちゃんと4回目締めてくださいよって話ですよね。
はい、お願いします。
わかりました。はい。あと半年、法定雇用率 2.7% 時代に向けて今やるべきこと4つの4回目、最後ですと。
うん、はい。
で、義務から価値へっていうね、まあ、副題というかサブタイトルつけてるんですけど、
うん、
どうせ障害者雇用をやるんだったら、いやいややるんじゃなくて、
うん、
もっと前向きに、やったらどんなにいいことがあるかっていうね、そこを想像して取り組みましょうっていうね、そういう話です。
はい、お願いいたします。
はい。でね、障害者雇用って業務改善のきっかけになります。
うん。
前回も業務を切り出そうのところでも話しましたけど、やっぱり業務の棚卸しをするとかね、うん、いうことによって、障害を持っている社員さんが担当する業務をこう作り出しやすくなります、
うんうん。
ので、そういうきっかけになるんですと。で、雇用率を達成するってことは、ちゃんとね、そういう障害を持っている社員が採用できて、なおかつ定着できて、活躍できているっていう、そういうね、先ですよねと。で、それは持続的成長が、企業の持続的成長が可能になっている、そういう状態ですよねということです。
うんうん、
で、業務改善のきっかけで、いいことっていうのかな、プラス、企業にとってプラスになること3つあるんですね。
はい。
よく、お話ししてるのは、職場のとか企業に、その企業に勤めてる方のマインドセット、考え方が変わりますっていうのが一つ目。
はい。
で、二つ目が、そういうこともあって、企業文化への波及効果っていうのが高いですよって話。で、三つ目が、そういうふうにしてると、外からの評価も良くなりますよって話をしてまして、うん、まず最初のマインドセットの転換っていうのは、まあ、冒頭でもお話ししましたけど、法律があるから仕方なくやる まあ、やらないよりはやった方がいいんですけど、
うん。
ではなくて、これをきっかけにどう組織をこういい風に変えていくか。だから、ね、納付金人、雇用する人が足りなけれど、納付金払わなきゃいけないじゃないですか。それを回避するためにいやいややるんではなくて、
うんうん。
まあ、障害を持ってる社員さん、いわゆる多様な人材を、の能力を引き出すっていうね、それの、まあ、訓練の場というか、そういうノウハウを積み上げていくきっかけなんだっていうふうに考えると、組織全体にいい影響が及ぼされますよねと。で、よく言っているのは、障害者と健常者っていうね、これが二つがパッキリなんか筋で分かれてるわけじゃないですと。前もお話しましたけど、人の特性には全部グラデーションがあって、濃いのから薄いのまであります。全部ここはグラデーションです。ただ、ある基準を設けて、より濃いかより薄いの人たちを、いわゆる障害者というふうに呼ぶようにしてます。それは障害者手帳とかね、医療に、ちゃんと接続させるっていう意味では、それはそれで必要なんですけど、じゃあ、障害者と言われない、いわゆる健常者と言われている人たちが、一応の特性化というのはそういうことじゃないですよね、と。そこにも濃淡。そういう意味で、今、うちの会社って健常者しかいないから別に多様な人材って関係ないんだよねっていう社長さんもいるんですけど、違います、違いますと。今いらっしゃる、いわゆる健常者って言ってる社員さんの特性も多様ですよねって。そこへの対応力が上がってきますよねって、そういう話ですね。で、2番目が企業文化への波及効果ということで、そういう、まあ、企業の対応力もそうなんだけど、働いてる人たちがやっぱり優しいっていうかね、他人を思いやるとか、あ、こういう考え方、こういう視点があるんだねっていうことがわかるので、そうすると、接し方が変わったりとか、こう、職場の雰囲気が柔らかくなるみたいなことがやっぱあるので、
ね、ありますね。
そうすると、それが誰もが働きやすい企業になりますよねと。いや、そういう優しげな雰囲気がある会社って、新入社員さんだって、ね、馴染みやすいし、中途の人だって馴染みやすいし、パート社員さんだって馴染みやすいわけじゃないですか。だからやっぱり、時々しい会社よりは、こう、ほんわか。ほんわかつってもなんかなあなあっていうことじゃないですよ。優しい雰囲気がある、そういう職場になった方がいいですよね。まあ、いわゆる、心理的安全性とも言いますけど、そういう職場であれば、そういう心理的安全性がある職場であれば、離職率も下がりますよね。で、さっき言ったみたいに多様な人材の能力を引き出せるってことは、いろんな社員さんが、こう、ちゃんと活躍できる、納得して働いてもらえる、そういう世界になるんで、やっぱり企業文化にいいですよねって話。それから最後、評価されるってことですよね。あの会社って障害者雇用ちゃんとやってるよね。まあ、法令を遵守してるっていう面でもあるんだけど、ああやっていくと、なんかそこの社員さんってみんなすごくこう人のことにね、こう思い至るね、そういう気持ちが強いとかね。やっぱりそれ取引先にも伝わるんですよね、そういうの。
直接会話したりして、
そう。
伝えて
で、
ます。
そういうんでいい企業イメージがあるし、さっき言ったみたいに、就活してるし、学生さんなんか、如実に多分それ感じ取ると思います。
そうですね。そこを見てますからね、意
そう。
外に。
なんとなくここいい雰囲気だな、とか、トゲトゲしいな。だから、こう面接行っても、まあいいか、っていうようなね。だからそういう評価も上がるし、あと地元の評価、地場の人っていうのかな。周辺の企業さんとか、周辺の、近隣の住民さんも、やっぱりそういう企業、っていうことであれば評価上がりますよね。で、あと私がよく言っているのは、障害者雇用しているんであれば、それをちゃんとホームページとかで伝えてくださいと。うちにはこういう社員さんがいて、ちゃんとこうやって活躍できてますよっていうことを、やっぱあえて口にすることも必要ですと。時
そ
々
う
そんなこと言わんでもいいっていう、社長さんもいるんですけど、まあ、それはそれで、その社長の考えは否定しませんが、 そういうことで、障害者社員がちゃんと活躍できてますってことをホームページに載せると、何がいいかっていうと、さっき言ったみたいに学生さんとかが、であれば私たちにもちゃんと接してくれて、定着しやすい企業なんだなって連想が働くので、じゃあここの会社ちょっと一旦応募してみようかってことになるので、やはり、採用するときに、一人応募して一人採用で、その一人がピッチャー、え、もうぴったり合ってればいいですよ。合ってればいいけど、やっぱりなるべく多くの候補者から選びたいじゃないですか。
そう
だ
です
から
よ。
そういう意味では、障害者雇用してるっていうことは、対外的にアピールした方が得です。ということですね。で、あとね、もう一つは、現実に戻しますけど、法定雇用率って、これからも上がります。
もう決まってるこ
いや、
と
まあ
で
決まってるから、2.7になるのはね、こ
す。
の、
そうです
今
ね。
年の7月1日からっていうのは決まってんだけど、それ以降も上がります。で、なぜそういうことを言うかというと、去年ね、厚生労働省の障害者雇用のやってる部署の人と話したんですけど、これって上がり続けるんですかって聞いたら、まあ、多分そうですと。っていうか、下がることは一切ないし、いや、そうは言ってもまだ日本ってそんなにね、障害者雇用が普及してる、普及っていうか、ノーマルになってないんで、これは上がり続けるっていうか、上げるのをやめるって議論も全然出てませんって言われて。まあ上がるでしょうと。そうすると次は何かっていうと3%台に行くんだろうなと。で、まあ、そうなることを予測して対応しておくっていうことがね、やっぱり必要かなっていうことと、もう一つは、日本って今どんどん人減ってますよね。で、あと、高齢化が進んでますよね。で、ちょっと前みたいな、ちょっと前というかだいぶ前ですが、高度経済成長の時のように、大卒で、体育会でバリバリやってた覇気のある人で、残業も、あと出張も単身赴任も厭わない人、男性だけで会社構成できないので、も
そうですね。
う、どんどん今高齢化の話も出ているし、まあシニア社員にも活躍してもらわないかんし、そういう意味で言うと、障害を持っている人もどんどん今社会参加をしているわけですから、そこに対応できる企業の方が、人は採用しやすいですよね。人手不足倒産って言葉もあるぐらいですから、人手が足りてれば事業を続けられるのにって会社もあるわけですから、じゃあその人手をどこから調達するか、まあ調達するかというと嫌な言い方ですけど、やはりそれは企業が人材対応力を高めておくって必要がありますよねと。だからそういう意味でも、2.7%達成後というか、3%台を予想して、計画的に採用していった方がいいし、できればそういうことも含めて経営計画にちゃんと含めておいてほしいなというのがね、障害者雇用の推進をしている私としての、考えというかね、ですし、あと何回も言ってますけど、採用するだけじゃなくて、辞めないっていう、定着させるっていう施策をね、ぜひ考えて実施して実行していってほしいし、継続していってほしいなというふうに思います。というようなことで、まあ、法定雇用率はもうまだ上がります。それを前提で皆さん頑張りましょうねっていうのが、今4回シリーズの最後の言葉ですね。はい。
まあそうですね。まあそういう未来のことも含めてですが、障害をお持ちの方を雇用するっていうこと自体は、ね、文彦さんが今回も最初の方でおっしゃってくれた、今の環境が変わっていくきっかけにもなる
そう
の
です
で、
ね。
そういうふうにも、ぜひね、そんな心持ちで取り組むと、やっぱいやいや取り組む、義務感で取り組むとは、また違った
そう。
結果が出てくる、未来が見え
絶
てくる
対
と
そう
思う
思い
の
ま
で、
す。はい。
ぜひ、まあ、自分たちのためにいいきっかけとして
そうですね。
もらえたらなって思います。 はい、それでは4回シリーズ今回で4回目となりました、はい、また次回もね、いろいろ文彦さんに教えていただきたいと思います。
はい、
それでは今回もどうもありがとうございました、
はい、ありがとうございました。